ラジオ寺子屋、私たちエネルギー、省エネ生活をテーマにお届けする講座の第1回目。講師はエコライフ研究家原瑞穂さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。省エネは笑うエネルギーで省エネです。
はい、ここ大事ですね。アンダーラインですね。
はい、
はい、ということでね、いよいよ始まりましたけれども、
はい、
この1年間にわたる自分発電の絵の冒険の旅、
はい、
まあそんな素敵な旅が始まったわけですけれども、
はい、
このね旅、まあ、旅といってもインナージャーニーといいますかね、はい、内側の旅、その自分の
暮らし
のね、自分の暮らしの中から始まる旅ね、なんてことを言ってたらですね、みずほさんがちょっとツアコンに見えてきたんですけどね
こちらに見えますの
は、こちらに見えますの
はツアコでございます
そんな感じで、
この冷蔵庫はどこから来て
何に使われているのでしょうか、
どこに行くのでしょうか
はい、もうそんな感じでお届けしていきたいと思いますけれども、
はい、
はい、今日のテーマはどのような感じになっていきますかね。まあ、いろいろね、
はい、
この1年のテーマリストアップされてるわけですけれども、
はい、
今日のテーマは電気代、私が言いましょうかね
、
はい、電気代200円ね、生活費月5万円
で、あ、そうでしたね、はい、
おしゃれに豊かに都会暮らしを楽しむ4ステップ、
はい、
ということがね、
実際私がやっていることです。
はい、
でどうやってそれをやっているのかを解きほぐして、
うん、
大雑把に今日は骨組みをお話しして、だんだんそれを詳しくお伝えしていくように考えていますか。
はい、はい、いや、まあ、写真はね何個か上げているんですけども、みずほさんおしゃれなんですよ。
ありがとうございます。
本当にね、いつもね
独自なスタイル、
目を引くすごくお似合いのアイテムをね身につけていらっしゃったりとかね。
ありがとうございます。
そう、お家も私ね拝見したことあるんですけどもね、すっきり整って可愛い可愛いって感じのねその空間をね作っていらっしゃるんですけども、
色に溢れてるでしょ、結
構色に溢れている、
カラフル好きなんです色からエネルギーをもらってます。
色を食べてるんですね。
はい、そうですね。
はい、
いいこと言いますね
まあそんな感じでね、
はい、
その電気代200円って何みたいなね、うん、まあ、本を読んだことがない方はね思われるかもしれませんけれども、
はい、
みずほさんはね電気代600円生活のすすめという本も、
はい、できた、電気代600円生活 ね、
はい、はい、出していらっしゃいますけど、その当時は600円、はい、できた
2年前でした
ね、
はい、
それがなんと200円になってしまった
出した途端に200円になりましたが、
はい、
早速そのからくりをお伝えすると、
うん、
本を出すまでは10アンペア契約でした。
10アンペア、
はい、
はい、
ですが、本を出す少し前から5アンペアで契約が可能だという電力会社とですね、電気を売っている会社と、そういう契約の仕方が北海道の場合可能だという、東京の場合も東京電力さんも可能です、やってる人たちが続々と増えてますけど、情報だけ私は北電さんできるんだよって私の講演を聞いてくれた若者から情報が入りました。ある日興奮して、みずほさん5アンペアで契約できるってことが分かりました、ホームページには書いてないけど僕調べたら分かりました。で僕は早速5アンペアに契約をし直したら300円になりました、電気代が、って彼が教えてくれたんです。ぜひみずほさんもやってくださいと彼は意気込んで電話をくれたんですが、私にはその時勇気がありませんでしただって私8時間以上1日8時間以上パソコンを使うし、洗濯機も回してるし、音楽もスピーカーで聞きたいし、プリンターも動かしてるし、換気扇も使ってるし、やっぱ私はおしゃれに楽して笑うエネルギー生活を楽しむってことがモットーで、頑張らないというのが基本なので、ちょっと5アンペアって頑張んなきゃなんないんじゃないと思い込んでいました。
はい。
ですが、自分の生活を検証しました。
ほうほう。
で、自分がの使っている家電がどのぐらいの消費電力なのかを明るみにしていきました。それはとても簡単なことでした。使っている家電の裏側とか、 リーフレットに説明書にどのぐらいの消費電力が書いてあってすぐに分かりました。なのでそれを足し算していって自分がどのぐらいの一時に電力を消費する必要がある生活をしているのかを把握しました。そうすることによってアンペア数の必要なアンペア数が割り出されてきて、なんだこれしか使ってないじゃないっていう事実を自分で把握することができたんです。だから恐れなく、なんだ5アンペアでいいんだっていうことが、それまで盲目でわからなかった、
知らなかっただけ、
はい、ですが検証して明るみになったら安心して OK 5アンペアっていう風になって、10アンペアが5アンペアに減るということは基本料金が自動的に半額になるということです。私はそれまで500円台の電気代で暮らしていました。10アンペア契約で自動的に229円になりました。ですが生活ぶりは全く変化なしです。
ほー、恐ろしいや。そうですか、うん、変わらないのに、はい、変わらないことに倍以上払ってたってことですね。
そうですね。で、600円生活、そうですね、その間にですね、一つ変わったことは 3.11 の、まあ、震災&原発事故の後に、もういい加減買いたくない電気という気持ちがもりもりと盛り上がってきて、
うん、
電気作りたいと思ったんですよね。で発電してる人たちもいて、本図書館に行ったら自家発電の勧めとか本も見たことあるって思い出したんですけど、私文化女子文化系って思って、理数系めっぽう弱いと思って、無理だよねって思い込んでたんです、
ね、はあ、これもまたね。
でもそういう実際図書館に行って本をめくったこともありました。ちんぷんかんぷんでした、
うん、配線が痛いみたいなね。
やっぱり無理って思って、難しい言葉ばっかりみたいなので、うん、すぐに閉じちゃったんですけど、でももうマグマのようにお腹の底から電気作りたい買いたくないっていうのが沸き起こってきて、1週間か2週間ぐらいの時に友達に誘われた脱原発のデモ、札幌市の中で、で私はデモもちょっと苦手でした。
うんうん、デモに参加するなんてね、
はい、大事なんだろうなとはもちろん分かってましたけど、こういう結構原発はやめていこうというアクションをしていたにもかかわらず、 3.11 のずっと前から、何年か前からそういう原発のことを勉強して、こりゃろくなもんじゃないと思って、でそういうことをやめていこうとしているとあの仲間たちとつながることができて、まあ、市民活動として運動活動はしていたにもかかわらず、デモが苦手でほとんど出たことがありませんでしたけど、よし、じゃあそのデモ、まあ、信頼している友達から誘われて行ってみようって思いました。そして行った時に、そのデモには何で行こうと思ったかの私のモチベーションが上がった一つのきっかけは、デモの後に交流会があるって友達が教えてくれたんですね。それで、あ、面白そうだなと思ってそれに行った時に、まんまとニコニコしている50歳ぐらいの
出会っちゃったんですね、
男性に出会ってですね、
はい、
その方が交流会で、何かご意見ある方って司会の方が言った時に、はいって手を挙げてニッコニコしながら、私は10年以上自分で電気を作って生活しています、8000円だった電気代が自分で作るようになって4000円になりました、家族5人ですって言ったんですね。で皆さんにこの電気の作り方をぜひお伝えしたいと思って、生まれて初めてデモに参加しました、交流会があると聞いたからと言ったんですね。で私を誘ってくれた友達と同じ友達に誘われて彼は来たんです。
運命の出会いですね。
運命の出会いですね。でそのまあデモの後の交流会の空気、60人か50人ぐらいが集まったムンムンのところだったんですけれども、みんな眉間にシワを寄せ、暗い雰囲気、 の中で一人だけニッコニコのおじさんなんですよでうわ光ってるみたいな感じだったんですけど、その方がそういうふうに言った方が、まあその後私の太陽光師匠になっていくんですけど、早川俊康さんという方で、銀河電力という名前を今ご自分でお付けになって、電力の作り方およびそれはどういう意味なのか、宇宙のエネルギーを生活の中に取り入れるということなんだよ、僕は電気を作るという、自分で作れるというアクションを通じて意識を変えていくということこそをやりたい、それは電気をソーラー発電で作るということはそのツールに過ぎないっていうふうに言ってらっしゃって、講演もすごく面白いお話をしてくれる方なんですけど、ワークショップとともにお話もしてくださるんですけど、その早川さんを太陽光師匠として教わって電気の仕組みを知っていったんですね。でベランダ発電、野菜を作るように家庭菜園するように家庭菜電を始めました。私は中央区、札幌市中央区のマンションで、今は7階ですけど当時は6階に住んでいて、西日しか当たらないベランダに、太陽光パネルを最初2枚、今も2枚なんですけど、途中でちょっと増えたりもした時もあったんですけど、引っ越してね、でも置ける範囲で2枚というのは、1枚は100ワット、もう1枚は中古の70ワット、両方とも早川さんにヤフーオークションで落としてもらったものです。早川さんの何が素晴らしいと私が感じたかというと、長年自分で失敗に失敗を重ねながら、いろんな形でホームセンターに通ったりとかですね、もともと DIY が大好きな方だったんですね。それで自分なりに研究を重ねてきて、どこのメーカーのどんなものだったら間違いないというのをある程度ご存知な方だったんです。これとこれを組み合わせればこのぐらいの金額でこういった十分なものができるというアレンジメントができる方だったんです。そしてオークションは、ね、値段が変わったりするんだけれども、今だという時を読める方だったんですそれを面白くってしょうがない感じでやってる方だったんです。私はパソコンに向かい合う仕事を普段していたので、そういうオークションでパソコンとまた別の時間に向き合うことがとても苦手でした。もうこれ以上パソコンに向き合いたくない。早川さんは喜んでそれをやってくれて、今この値段になったよ、みずほちゃん、今落とし時だけど落としていいかいって聞いてきてくれて、お願いしますみたいな感じで相場で読むみたいにして、とても安い金額、最初1枚だけで、小規模なものを始めた時は35,000円で、100ワットのパネルとツール、必要なものが他に3つ、チャージコントローラーと変圧器であるインバーターとバッテリー、貯めておく、電気は貯めておくことができるんですよね。でその3つのものを落として全部ひっくるめて35,000円で、時価だけで手数料なしで、早川さんは、みずほちゃんは僕の最初の生徒だから、モニターとしてやってみてくれ、僕の家とは違う条件で、マンションで、条件が悪い西日だけしか当たらない部屋でやりたいって言ってくれて嬉しいよ、喜んでそれを教えてくれて、
愛ですね
運んでくれて、札幌から1時間離れた由仁町というところにお住まいだったんですけど、喜んで来てくださって、鼻歌を歌いながらベランダでその配線を基本を作って、私に分かりやすく教えてくださって、こことここをつなげればいいんだよ、はい、やってごらんえ、つなげるだけこことここってで、なぜならばこことここがこうだから、これがこういう風につながっているから、ほら見てごらん、こっちにつながってるでしょ、これはこのようにしてコントローラーにつながってるでしょって解き明かしてくれたんですね。それをやってもらった時に、私の中でこれ経験ある、小さい頃と思ったんです。で電池の実験、科学の理科の、それを思い出しました。並列につなぐと電池 で豆電球がつくようにつく、ね、直列でつなぐとやはこういうことで、こうすると電球が同じようにこのようにつくというのをやったのを思い出して、なんだあれの変形バージョンじゃん、これ小学生でもできるって思ったんですよね、
うん、
なんか自家発電は難しくて何百万もかかって屋根の上に上げなきゃいけない太陽光パネル大変っていうのを
一瞬のうちに打ち破られたん
ですね。打ち破られましたね。それは思い込みだったということが分かりました。っていう形で電気を作ったこともあって、自信を持ってごはん部屋に帰ることができたっていう原動力もありました。けれどもその前の電力生活、電気代600円生活を私は電力生活、電力に引っ掛けて電力、電気今まで電力10割 の、 生活をしてきたんじゃないかと自分自身に対して思いました。でも6割でいいんじゃない、ゼロにはしなくていいんじゃない、最初からできる範囲で、まあ5割が無理でも6割ぐらいを目指してみて7割8割になるステップっていうのを踏んできたんですね。で私は一人で4000円の電気代をほとんど家が帰れないぐらい忙しい生活を繰り返していたにもかかわらず、無頓着に電気を使う一人暮らしで、東京で毎月4000円からまあたまには5000円になる生活をしていました。東京で暮らしていた時に広告代理店に勤めていて、まあ、バブリーな生活の一端を経験していた頃なんですけど、でその時に帰った途端に疲れ果てた体で帰って、エアコン無条件にリモコンでつけて、テレビも無条件にリモコンでつけて、肌と気がついたら朝になっていて、体はだるい、そしてテレビはずっとついていた、罪悪感に苛まれて疲れ果てている、またもやみたいな生活を繰り返して、で電気炊飯器の電気もつけっぱなしで、中のご飯が干からびて美味しくないみたいな、うわー何日もつけっぱなし嫌だーみたいな、どうしようみたいな、でもとりあえず食べられるから食べるけどパサパサみたいな感じの生活で、4000円5000円を正直1週間の半分ぐらいしか家に帰れない生活をしていました。でホテルに会社のお金で泊まってたんですね、バブルの時代広告を作っていてっていう生活だった私が、まあ間に6年間の世界6大陸60カ国バックパックで旅をするということがあったおかげで、全く電気がないところで目から発電をしているような、目が輝いて一番星のように輝いている、電気がない代わりに目がものすごく輝いていて、体の毛穴中から発電している輝いているような人たちに六大陸のまあものがないところで特に出会って、なんて眩しいこの人たち、なんて綺麗なんだろう、美しいこうなりたいって思うような人たちの暮らしを通じたことがまず最初の大きな衝撃で、物がないってこの人たちなんでこんなに元気で輝いてるの、でも物がたくさん溢れてる先進国にまた旅の中で戻るとみんな正義がない人が多くて排気ガスがいっぱいで苦しいみたいな、日本のことの自分の生活を思い出してもそういうようなことがあって、何なんだろうっていうところからあってっていう旅の生活6年間が私に教えてくれたことがたくさんあって、そのこともおいおいお話ししていきますけれどっていうのがあったんですけど、なのでまあですね、そうまず帰ってきてからその旅の経験が元で自分の生活を変えるということを始めたときに、さっきお話ししていた電気を作るということに至るまでにいろいろなものとグッバイしたんですね。
グッバイしたんですね、はい、うん、
バッドバイじゃなくてグッドバイしたんですね。それは何かというと、はい、バッドバイとグッドバイの違いは、
うん、
やだやだい、もういらない、捨てるっていうのじゃなくて、いや今まで使ってきたよね、ありがとう、でももう必要なくなった、さようならって感謝を込めてさようならをすることができた。だから心の中もなんていうかすさんでないっていうか、感謝して手放すことができたっていう喜びが同時に発生するようなグッバイだったんですよね。で、何にグッバイしたかを4ステップで本の中でまとめたんですけど、はい、それをちょっと皆さんにもご紹介します。まず最初はグッバイ家電、電化製品やめていきました、
うん、
電気ストーブとかクーラーとか、冷蔵庫もやめたんです。それが大きくて600円にガクンと1280円からか落ちたんですけどね。電気炊飯器、電子レンジ、オーブントースター、テレビ、電気の照明もたくさんあることが、自分で自分の自宅内ツアーをして電気の点検、何を使っているか点検した時に、うわいっぱいありすぎる電球の玉っていうことに気がついて取っていったっていうことがあったので減りました。ドライヤーもやめました。そして掃除機をやめましたっていうようなものを手放していったっていうのがワンステップ。そしてそれと、まあ、シンクルするような形でグッバイ使い捨てグッズ、なぜかというと、皆さんの前で原発のことをそれまでお話しすることが多かったり、そしてそれと同時に自分がどんな生活をしているのかということをご紹介するっていう機会がどんどん増えていったんですけれど、その中である時、社長さんたちの、中小企業の社長さんたちの集まりに呼ばれて原発の話をしてくれというオーダーだったんですね。私はうわーと思いまして、嬉しいと思って行ったんですが、そこにはトゲトゲしい視線が満ちていました。
わ
で、主催の方は私 の, あのことをどなたかから、私新聞に載ったりとかすることもあったので知ってくださって、この人を呼びたいって心の底から思って、温かい目線で私を呼んでくださったと思うんですけれど、そのつながっていらっしゃる方たちは、原発ないと生きていけないだろうっていう人たちがたくさんいたんですね。だからこそきっとその主催の方は私の口を通してその方たちに伝わってほしいと思ったことがあったから私を呼んでくれたんだろうなというふうに後から感じたんですけど、その時にですね、まあいろんなことがありましたが、そのおじさま方からですね、私の生活がどういうふうにしていることによって私のアクションとしての原発へのなくしていくためのことだと思ってやっていますというご紹介をした時に、口々にですね、あんたそれ原さんはそれで生活の中でちまちまやってるかもしれないけど、それ世の中的にはどうってことないでしょ、何の効果もないでしょ、はっきり言って、まあ気持ちはわかりますけどね、趣味でしょって言われたんですね。で、その時に、ああそうだね、そういう風に思われるよねって、
趣味ね、
思われても仕方がないよね、十分に説明しきれませんでした。精一杯私がその時掴んでいる事実で精一杯その50名以上のおじさまたちに精一杯説明をしたつもりですけれども、どこまで伝わったかは分かりません。でも、あはーよくわかった現実と思ったんですね。で、使い捨てグッズをやめることで巨大な電力を手放すことにつながっているということをきちんと説明していかなくてはいけないと思いました。なぜそうなのかというと、私たちが使っている暮らしの中の生活雑貨および家電ももちろんそうなんですが、すべてのもの、家具にしても何でもかんでもです。で、主に使い捨てグッズというのは買い続けますよね。そしてティッシュでも何でもそれがボロボロになってもうどうしようもなくなるまで私たちは使っていない、で、ちょっとだけティッシュ、例えばティッシュちょっとだけ拭いてパッとゴミ箱に入れて、あとはゴミに出せば自分の目の前から消える、そして必要だと思っているからまた新しく買うということが繰り返されることによって、 ティッシュペーパーを作る会社が成り立っているわけです。ティッシュペーパーがを作る会社が成り立っているのは、工場が巨大にな工場が動いて、大量の物資がそこに運ばれ、運ぶまでも大量のガソリンがかかり、大きな工場をいっぱいの電気を費やして回し作られ、そこに通ってくる働き手たちも、車で通う人たちもたくさんいて、電気がこうこうとついていて、機械を電気で動かして作られているわけです。そしてそれが電気がこうこうとついているドラッグストアで売られていくもう電気だらけですよね。
お手元に届くまでのね、
そうです、
プロセスがね、
そうです。その巨大な電力たるや、想像がつきますよね。そこに参加しないということです。その電気をの恩恵に預からないということです。それは一人の、その一つの一箱のティッシュっていうふうに考えると大したことがないかもしれません。でも一生分その人が使うと考えたらどうでしょう。そしてその人たちの、もし4人家族だったら、家族中が使う一生と考えたらどうでしょう。そして例えばその方がマンションに住んでいたら、マンション中の人が使っている、その地域の人中が使っている、県中、日本中、世界中と考えたら、まあ世界中じゃないんですけどね、世界ではティッシュなんか使ってる人たちはほんの一握りしかいません。ティッシュの存在すら知らない人たちが大半だということを、私は世界の旅を通じて目の当たりにしました。みんなお尻は紙で拭いていないという事実を体感する日々、びっくり仰天、
うん、
でその土地にあるものでお尻をきれいにしているということを分かりました。主に水が多かったんですけどね、うん、まあいろいろでしたけど、っていう、例えばそういうことを通じて、で使い捨てをするということは、そのエネルギーを使い続けること、ああやめよう、やめることができたよね。だって旅の間、それない人たちの国たくさん体験して、そこで私は生活をしたよねというのを思い出したので、まず自分がそれをやって人に伝えればいいと思ったんですね。なのでティッシュペーパー、トイレットペーパー、使い捨て用生理用ナプキン、使い捨ての割り箸、使い捨て食器、サランラップって、まあ登録商標かもしれませんが、ラップ、ペットボトル飲料、缶飲料、レジ袋とかビニール袋、やめました。缶はアルミ缶、たくさん私たち生活の中に何気なく取り入れてますよね。缶ビールとか缶ジュース。アルミ缶というのはボーキサイトという鉱物から出来上がっています。それを生成するときには、工場内に入ると、入って見学に例えば行った人のレポートを読むと、腕時計が、磁場がおかしくなって狂ってしまうぐらいの電力がかかっているというレポートを読みました。大量の電力がかかっている。ボーキサイトは鉱物なので赤茶けた色をしています。でも実際は私たちがそのアルミ缶って想像するとシルバーですよね。あれを白くするためにたくさんの精製が必要で、それにものすごい電力がかかっている。腕時計がくるくる回っちゃうぐらいにということを知った時に、うわと思って、缶はやめた方がいいんだなというふうに思ったりっていうこともあります。そういうような形で使い捨てをどんどんやめていったら、生活がものすごく気持ちよくなってきましたそして今、使い捨てという言葉は人間に対しても使われるようになってますよね。あの正社員になれなくて使い捨て人材、私は使い捨てグッズがもし自分だったらというふうに思うと、私自身は使い捨てられたくないです。だから物だって絶対使い捨てられたくないはず。なんかあの命を大切にする暮らしをするんだったらやめた方がいいねと思って、今までたくさん使ってきちゃった、でももういらないってことが分かったわ。でも素晴らしいものもたくさんある。プラスチックとかもね、あのプラスチックバッグ、ビニール袋ですよね、そういうものとかも使いしてきていたけども、あの、あ ありがたく使わせてもらうものもあるけれど、もうむやみに捨てない、ありがとうね、でもこれはさようならってしました。3つ目はグッバイ化学製品です。それにはどんなものがあるかというと、まあ農薬、化学肥料というのも化学製品がたくさん染み込んで作られてますよね。化学肥料、農薬を作るとき莫大な電力がかかっています。生成する必要があるからですね。そして化学調味料も似たようなものです。石油から作られている。で、化学洗剤ですね、化学シャンプー&リンス、あえて化学シャンプーというふうに本人は書いたんですけど、私は今天然シャンプーを自家製で作っているので、そういう書き方をしたんですけども、
ツヤツヤですよね、髪の毛
が。ありがとうございます、はい、
黒髪ツヤツヤって、
ありがとうございます、で、化学化粧品、あえてこれも化学とつけました。私は自分で作った自家製の天然化粧品を 使っているので、そう書きました。で、化学薬品、薬ですよね。やめました。なぜかというと、同じ論理です。全部その化学製品を作るために莫大な電力がかかっているから、それを買わないということで、使わないということで、その電力を使わないイコールだというふうに思っています。で、事実そうだと思っています。4つ目のグッバイしたものは、すべてを総括していることでもあるんですけど、グッバイストレスですとはいうものの、私にも日々の生活してたらいくらでもストレスは感じることがあります。だからもちろん 100% なんかストレスをグッバイすることはできないし、ストレスのおかげで成長できるから、本当にハローストレスっていう気持ちで開け放っておきたいとも思ってますけど、
満員電車乗るだけでストレスですからね。
そうですね、
みんなそれ当たり前のようにやってるけどね。
そうですよね、
うん、
で、なんかそこの中にグッバイしたものは何かというので書き出したもので、エゴライフ、エコライフに対応させてエゴライフというふうに書いたんですけど、私はエゴが悪いものだと思い込んでいました。でもエゴって辞書で引くとすごくニュートラルな言葉もあるんですね。ネガティブな感じのこともいくつかの意味の中には自分勝手さとかっていうのもあるんですけど、ただ単に自我と書いてあります。で、自我は悪いものでも何でもなくて、自我があるから個性が生まれてとかっていうことになっていくっていうことを友達が教えてくれました。自我は悪いもんじゃないよ。で、そっかっていうところがあって、こう善悪で判断しないというふうになれたんですよね。でも なぜそうなれたかっていうのは、この社会の今まで思い込んでいたこうあらねばならないという考えから離脱、さよならすることができたからなんですね。あ、ねばならないと思ってた道は細い一本道であって、その他に無限の道がいっぱいあったんだ。見えなかっただけで、こっち行ってもあっち行ってもどっち行っても後ろ行っても何行ってもいい、よかったんだってことに気がついて、よりどりみどり好きな道があるよっていうことに気がついたから、それによって自分勝手さのエゴからさよならすることができて、で、自分勝手さというのは、まあ自分の思い込み、ここしかダメ、ねばならないからさよならすることができたことで、ストレスがなくなっていったんですね。自由になれたんです。でも私がなぜたくさんのストレスを抱え込んでねばならないと思い込んでいたかというと、それは家電だったり使い捨てグッズだったり化学薬品、化学製品だったりに満ち溢れた暮らしをしてたからっていうことに同時に気がついていったんです。知らない間にそれが身体的なストレスになって、体中の感覚の扉を閉じていた。それは自分を守るためだった。電磁波の問題が今取り沙汰されつつありますけれど、家電を使っていると、自分で特に家電をさよならしていって、敏感になっていって、意識もそのことに向いていくようになってきたら、 感じるようになっていったんです。でグッバイして、冷蔵庫の代わりに、例えばどんどんお話していきますけれど、冷蔵庫をやめた代わりに、冷蔵庫って何のためだっけって考えた時に、なんだ、食品が腐らないようにするためだった。必ずしも冷凍冷蔵しなくても、食品を保存する方法はいくらでもあって、日本はそれの技術に長けている国だったっていうことに気がついていったんですね。発酵というものがある、そして干物というものがある。太陽の力で、別に太陽パネルを設置しなくても、太陽光に当てるだけで太陽エネルギーの生活ができるということに気がついていきました。野菜でもパンでもお菓子でも、ケーキとかね、もらったりした時、カステラみたいなものとかですね、パウンドケーキとか、ご飯でも肉でも魚でも、天日干しすれば太陽の力で殺菌されて、旨味が凝縮されて、そして長持ちする。それを空き瓶に詰めて、いろんな食品を買った時に中に入っている小さな乾燥剤、それを捨ててしまわないで、その瓶の中に同時に入れておくことで、半年でも1年でも持ちます。同じ状態で蓋を開けなければ、詰めた時とほとんど同じ状態で持ちます。そしてそれを水に戻すだけで、ムクムクムクっと生命がまた戻ってきます。で、それは太陽の力が中に凝縮されたものが水に染み出して出汁になります。その太陽力と一緒に汁物としてでも、煮物としてでも何でもいただくことができる。すごいこれっていうことに気がついてきました。干物は乾物、私は太陽光フーズというふうに名前をつけて本の中で紹介したんですけど、太陽光フーズはエネルギーの元で、スローなファーストフードだというふうに私は思いました。発酵食もそうなんですけど、その時そうやってちょっとだけ手間をかけて、瓶の中に入るぐらいの量でもチャチャチャっと作ってやっておけば、必要な時にパッと蓋を開けて取り出して、ちょっと水につけといて、その間に洗濯物干している間に水が戻って、でそれがふにゃふにゃになって、すぐに火をかけたら、はい、スープの出来上がりとかですね、あっという間に料理ができる。もう太陽が調理してくれてる。発酵食も最初ちょっと残った大根、人参、パパパッと千切りをして、手で揉んで、手で揉むことがとても大事。発酵食の場合、自分の手を使って手についている常在菌をその食物に塩の力で浸透させて、そこから水分を出す。その水分ごといただく。瓶に詰めて発酵させる。その私の手についていた菌ちゃんが発酵させてくれることによって、私、今の私に必要な発酵がされて、醸されて、瓶を開けて出来上がっていただくときには、私の体に足りないものが作用してくれるということを知っていきました。なので、ちょっと塩もみして出てきた汁ごと瓶に詰めればいい。そして見ながら、瓶をたまに振ったりしながら、本当は毎日1回だけでも揉んであげるということが発酵を進めると分かったんですけど、小さな瓶の場合は手を突っ込んで揉むのが難しいので、ただ蓋を開けてお箸で混ぜたり振ったりするだけだったりするんですけど、それであっても金ちゃんは発酵してくれます。1週間ぐらい経つと、あとザワークラウト、私旅の中でドイツ語圏で伝統料理ですから、豚肉と一緒にとかですね、出てきて、うわすごい美味しい、ヨーロッパの発酵食ですね。それを食べた時に、肉と相まるとまた消化が進んで、本当にがん の治療効果もあるっていう風に言われたりしているぐらいの食品ですけれども、キャベツの中にそういう成長、胃を整える、腸と胃を整える効果があったりするので、それと発酵が合体することでそういう効果があったりするんですけど、どんなものでも あのそういう風に発酵させると体にも作用があって簡単だということも分かっていったので、そういう風にしていきました。で、そんなやり方がてんこ盛りに日本の伝統文化の中にはあるし、日本だけじゃない、世界にもいろんなパターンがあって、それをみんなでシェアすれば、世界中でシェアすれば、この世はぐんぐん進化していくっていうことを知っていた旅でもあったので、それを思い出しながらやりました。なので私の電力生活の中ではそういうものをやっていって、いろんな世界中の知恵、そして日本古来の知恵、それを80を過ぎてるおばに直にいろいろ教えてもらったりとか、あの出会う人たちに、ここの地域ではこういうやり方してるのよ、郷土料理はこれよ、うちではこういう風にやってますっていう、皆さんの情報をリミックスして私の中で発酵させて、そしてお伝えしている、氷山の一角のアイデアに過ぎません。だから私のことをまた種菌にして、皆さんの発酵力で皆さんカスタマイズしてもらいたいんですよね、うん、でそれでそれぞれの笑うエネルギーの省エネ、笑うエネルギーっていうのは何かというと、私は省くエネルギーとは真逆の取り組みというふうに思っていて、アクションが、結果は似たようなところかもしれません、いろいろなものが省かれていくという結果になるんですが、取り組み方の意識としては、笑いが込み上げてきちゃってワクワクしちゃう、笑いが湧いてくるような創意工夫のエネルギーなんですよね。で、省く方は私にとっては我慢して頑張ってねばならない、なんかやっちゃいけない、使っちゃいけない電気というような感じでやっていくことだったんですけど、そのことも経た、体験した上で、それは破綻するということを知りました。そして自分がストレスでいっぱいになって、ストレスで病を生んでいくということを体験、人体実験しました、自分で。でその結果、逆のベクトルに行く笑うエネルギーで、マイナスじゃなくってワクワクのプラスで、イマジネーションの創造が生み出す創造になっていった時に、本当に笑みがこぼれてきて、楽しくて嬉しくてしょうがないから、思わず笑いながら、いや私こういうことやりました、すっごい美味しい、楽しい、しかもお得がついてくるっていう風に溢れ出るもので、皆さんにシェアすると、自然とそれは引力を持つということを分かっていきました。皆さんが何それ何それって言って、どうやるのどうやるのって言って来てくれる、話をどんどんごくごく飲んでくれるで、その中で、その方たちの中で発酵が始まるという現象をどんどん体感していったので、それこそがこれからのエネルギーだというふうに思って、皆さんにお伝えしようと思ってます。
いやいや、これから1年どうなっていくことでしょうかね今日も本当に盛りだくさんのね、アイディアがね、はい、出てまいりましたけれども、さあ毎回ね、ちょっとまあ宿題というか投げかけのようなものをね、
はい、
皆さん講師の皆さんにしていただいているんですけども、
はい、
来月、
はい、
次回までにどのようなちょっと、
ね、
ものをアイディアを、
はい、
暮らしの中でやってみたら面白いかなという提案がありますか、
はいはい、じゃあまず私にとっても基本ステップだったグッバイ家電のことで、笑ってさよならできるためのまず最初のワンステップとして、ぜひ皆さんに紙を1枚用意していただいて、 A4 ぐらいのサイズがいいかな、それにですね、まず持っている家電すべて A4 の紙を横使いにしていただいて、一番端っこ左側に持っている家電をずっと羅列していってください、上から下まで。そしてその羅列した家電の横に、その消費電力がどのぐらいあるのかを、その家電の横っちょとか裏方とかパンフレットを説明書を見て、どのぐらいの消費電力があるのかを書き出してください。
どういう表示で書かれてあるでしょうかね。
何キロワットアワーとかですね、
うん、
何ワットとかいう形で書いてあります、うん、だからそのこと単位も一緒に書いてください。で それをやったらば、一時に自分がどのぐらいの、家電を使っている生活を今しているのか、
これとこれをよく同時に使ってるなとか、そういうことですね。
はい、それに丸をして、その消費電力量を足してください。それを100で割ってください。
うん、
なぜかというと、アンペア契約を私たちはしてますが、アンペアというのは電流のことです。一時にどのぐらいの電流が流れていて、その電流を必要としている生活をしているかというのが契約につながっていってます。どのぐらいの電流流す必要があるのかですね。で、それを把握するためには、日本の家電というのはほぼ車で使うもの以外は100ボルトという電圧、血圧のようなものですけど、その押し出す電力の力が必要な家電なんですね。なので、その100ボルト電圧で電力量、ワット、キロワットを同じ単位にしてくださいね。キロワットがいいかな、大概そうなので、とワットでもいいです。それで割ってください。100で割ればいいんです、足したものを。そうすると、アンペア数が出てきます。
自分が同時に使っているアンペア数が出てくるんですね。
はい。で、それで何アンペア契約が必要なのかということが分かってきます。で、それにご自分の今の契約アンペア数が対応ちょうど良ければ、それはいいと思います。まず第一ステップとしてはですね。で、次にここまでやっていただければと思うんですが、では果たして本当に一時にその家電を使う必要があるのかということを見つめて検証してみてください。なぜかというと、さっきお話ししたようにアンペアをダウンすることができれば、自動的に基本料金がダウンします。そして関西電力さんと契約している方たちはアンペア契約ではないということが分かりましたが、調べて分かったんですが、そうであっても消費電力量が減ったら電気代が減るという事実は変わらないです。なので、本当に必要なの、その家電をその時に使うことが、というのを自分で目の当たりにして考えてみながら、書き出したものを見ながら考えてください。同時にその家電は一体何のために使っているのかというのをまたその横に書き出してください。ずらーっと、いちいちバカみたいって思うかもしれませんけど、ちゃんと書いてください。頭の中で思うだけじゃなくて、私が冷蔵庫を食品の保存のためと書いたように明らかになってきます。自分がどのような暮らしをしているのかがあぶり出されてきます。それを、現実を観察するところから現実の変化を始めることができるからです。バッグの中に何があるのかぐっちゃぐちゃでわからないままだと同じ買い物をしてしまいます。それと一緒
ね、
でぜひそれを次回までにやっていただけたらと思います。
うん、
その後に必要かどうかが見えてくるからです。
実際にね、はい、冷蔵庫を手放した瑞穂さんですけども、その冷蔵庫っていうものを一つ取ってみた時に、まず、あ、これは食べ物を保存する目的なんだなっていうのがまず見えてきて、
そうです。
で、でも保存するんだったら別に冷蔵庫である必要ないんだなっていうことが見えてきたんですね。は
い、自分の呪縛が解けていくんです。うん、ねばならないと思っていて、うん、冷蔵庫が、ね、なくてはならない。だって生活だもん。
でも例えばここでね、
はい、
まあ、今ちょっとまだまだ暑い季節ではないですよ。
はい、
だけど暑くなってきたら魚なんて買ったら冷蔵庫絶対いるじゃない。お肉買ったら、ね、ほったらかしだと腐っちゃうじゃない、
うん、
こういう意見もあると思うんですけれども、
はい、先ほど言った干すということがとても都会でも、私都会でやってますけども、干物を作るの大変って思ってるかもしれませんけど、例えば干物って言ったっていろんなやり方があるんですよね。例えばお肉とかお魚とか安売りの時、私も時折買って、魚だったら身をほぐして魚フレークを作ります。で、空入りある程度ちょっとして、それを、例えばですよ、空入りしなくてもそのまま開いて干せば自動的に干物になりますね。網の上で ただ太陽光に当てるだけ、網の上に のっけてでもいいですし、私は、ホームセンターみたいなところで、3段になっている干し網を買いました。それを使い倒していますけども、うん、でそこに入れておくとカラスも怖くなかったりとか、虫もつかないしという自動的に干ささるというのがあります。裏からも表からも。なのでそういうやり方があって、つまり、そういうやり方をすることによって新しい道が見えてくるっていうことなんですよね、うん、今までこの道しかないと思い込んでいたんだけど、たくさんの無限大の道が見えてくる。
だから本当にそのね、ただ電気をね、家電をやめるとか、
はい、
電力消費量、まあ、電気代を安くしたいとか、まあ、そういう思いがダメではないけども、その裏に何か視点が変わっていくっていうこともセットでついてくることがこの、ね、1年間の講座の目的であるわけですよね、
はい、で私たちの暮らしは飽和状態にあるから入る隙間がないんですね。いろんなもの、もう家も家電だらけ、物だらけ、入る隙間がない。だから1個やめると隙間ができます。
まず1個、
はい、
これやめてみようっていうものをね、
はい、
ちょっと洗い出していくのも今回のテーマの、はい、課題のね、宿題の一つにしてもいいかもしれない。
楽になりますよ、はい、
はい、ありがとうございます。ではもうね、もう話は尽きないんですけれども、
はい、
楽しみな次回にとっておきましょうということで、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん1ヶ月お楽しみください。
天気の断捨離です。
はーい。